ブッティと
さやかの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りしております。続いてのコーナーは
クイズ、わからなくても問題ない。はい、何に戻ってまいりました。罰ゲームなしで
ーす。やだー、やってらねーよ。
やってらねーよじゃねーよ。ひでーな。はい、今回は前よりは、はい、まあ100回目の時よりは簡単なものを用意してきましたよ。
ブッティさん
がこねられたので。
ありがとうございます。
ブッティから批評されたんで。
いやーやだからね。無難にね、行こうね。
はーい、じゃあね、これは雑学なので、リスナーの皆さんも一緒に考えながら、まあ、はい、身になる話もしていこうと思うので、ぜひぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。
お任せて。
はい、じゃあ第1問。美味しいみかんの見分け方として間違っているのはどれ？
へ
ー。 A、 濃い橙色をしている。
そう。
B、 色にムラがない。
あ、
C、 皮のキメが細かい。D、 皮と実が離れている。
皮と実が離れている、隙間があるってこと
ってことかな。さあ、この4つの選択肢のうち1つは美味しいという条件以外のものが紛れています。間違っているものがあるのがどれですか？
D、 隙間あるやつあんま美味しくないイメージがある。
おー、でも剥きやすいけどね。剥きやすいけどねっていうのはあれだけど。
でも美味しいのもあるけど、でも美味しくないのも結構多い気がするな。スパスパになってるやつ、パサパサなイメージ。
そっか。
でも一番最初のもよくわかんないんだよね。なんか色ってあんまり私気にしてないから。
だよね。私もなんか、橙色、なんか濃い橙色をしてる。なんか、
かそういうのって、みかんによるのかなって思ってたから気にしてなかったかも。
うん、
なんか、そこの同じとこで取った美味しさによるとかじゃなくて、別にどこで栽培してるかとかあんま気にしてないから、
うん、
この畑とかだとなんかもうちょっと赤いのかな、みたいな。
ああ。なんかね、別にその土の性質によって色が違うからみたいな。
そう、あんまだから色味を気にしたことはないけど、さすがに緑かったらちょっと微妙だけど。
それはまだ熟してないようなイメージはある。確かに
確かに、うん、私よ D かな。スカスカなのが微妙な印象あるんだけどな。
確かに、ね、分かんないや。まあ、濃い橙色をしている。色にムラがない。まあ、色にムラがあるとね、そりゃな、美味しくないかもしれないな。
なんか、キメが細かいのは美味しいイメージなんだけど。
うんうんうん。それはもう、問答無用で。
って言って、それだったらどうしよう。
どうしよう。二人してね、間違ってる可能性ある。
まあね。実は、キメ細かいとダメなんだ、みたいな。マジか、みたいな。
あれあれあれみたいな。え、C が、C はきっと、と除外かなぁと思ってるけど、うん、となると、まあブッティが D、
yes、
皮と身が離れている。じゃあ私は、はい、今日はね罰ゲームないし D にしようかな。
同じするか。そういうこと。罰ゲームないから変えるんかと思った。なるほど。はい、はい、おいす。
はい、じゃあもう一度問題を皆さんにお伝えしますね。美味しいみかんの見分け方として間違っているのはどれ？
うん。
A、濃い橙色をしている。B、色にムラがない。C、皮のキメが細かい。D、皮と実が離れている。さあ、正解は？ D、皮と実が離れている。
あー、やったー。
美味しいみかんの見分け方、正しいのは本当に濃い橙色をしていて、色がムラがなくて皮が薄くてしっとりとしている。
しっとりしてる印象。ああ、確かにそうかも。美味しいイメージかも。
ほど甘いそうですよ。で、なおかつもし酸っぱいみかんがあったとしても、酸っぱいみかんを甘く 大変身させる方法があるらしくて、なんかみかんをキャッチボールのようにして左右の手で投げ合い、お手玉のようにして投げて掴むだけでも驚くほど甘くなります。
なんで？
なんか結構衝撃や振動に非常に弱い果物なので、なおかつ衝撃を与えるだけで内部に変化が起こってしまうので、その内部の変化の一つとして酸の減少が挙げられるんだって。酸っぱいのを減少させるっていうのがあるから、食べる前にね、食べる超前に、そんなことしてたら腐りやすいけど直前にはちょっとキャッチボールして、
やってから食べればいい、
うん、衝撃を与えるとより美味しくなるそうですよ。甘くなるそうですよ。
じゃあ今後普通にみかん食べるときちょっとやってみる。
ちょっとパンパンパンパン、うん、
なる。なる。
当ててみてください。まあ、あともう少ししたらね、もう冬になるからさ。
そうだね。
みかんで食べてみてください。
かわいい。
はい。では次はどれにしようかな。
決めてたわけじゃないのね。
うん、決めてはいない。はい、あ、じゃあこれいきます。ピーマンとパプリカは何が違う？
ほ
ほ A 色、 B 味、 C 果肉の厚さ、 D 重さ。私普通に色だと思ってたんだけど。
それは多分違うと思う。だって緑パプリカあるもん。
あれあるっけ？
あるはず。
マジで？
違うのかな？あったと思うよ。ない、あ、わかんない。私、あったからあったはず。あ、わかんない。そういう、誰かがそう呼んでただけなのかも。なんか、調理の時に、パプリカを全部用意した時に、緑のも普通に混じってたから、わかんない。たまたまその、言い分けるのがめんどくさくて、一緒にパプリカって言ったのかもしれないけど、だから私、緑パプリカあるんだなと思ってた。
うん、でも、パプリカってさ、独特の、なんか、香りとかはあるから、私そっちかなと思ったら、なんか香りとかないからさ、
パプリカね、軽い印象がある。
嘘？ピーマンの方が軽くない？
ほんと？パプリカ軽くないか？わかんない。自分が使ってたパプリカのだけか。
パプリカ重いと思う。
わかんない。それってさ、使ってたパプリカがそうなだけかもしれない。
あー、そっか。
私なんか軽いなーと思いながら使ってた印象があるんだよね。なんだっけ、色と
味と果肉の厚さと重さ。あ、だったら私味かな。
私厚さ。
厚さ？
薄そう。薄い気がする。薄いって言えば軽くて薄い気がする。なんかね、その、
うん、
あの、なんだろう、身の部分の、
うん、
スカスカ具合がね、うん、パプリカの方がね、スカッとしてる印象が。
スカッとしてる。スカッとしてる。
なんか、身がギュッてなってない印象。
あー、なるほど。
厚さにしようかな。C かな。わかんない。私が、持つイメージね、パプリカの。なんかね、おもちゃっぽいんだよね、パプリカの方が。なんか、
おもちゃっぽくない？
なんかピーマンの方が食べ物っぽいけど、パプリカってなんか持ってると、うん、なんか、食べ物っぽくない、印象がある、私。なんか、C で。
C で、果肉の厚さ。うん、なるほどね。いや、味も色も重さもなんか全部違う気がするけど。
って言って色だったりして、バロー。
いや、まあ、正解を見てみますか。さあ、リスナーの皆さんは、私は味。
味か。
さあ、リスナーの皆さんはどれを選びましたでしょうか。ピーマンとパプリカは何が違う？ A、色。B、味。C、果肉の厚さ。D、重さ。さ、正解は、ブッティ、正解。
C?C!C
の果肉の厚さ。
そんな印象だもん。
そうなんだ。知らなかった。
イエス。これでも昔クックをやっていたんだよ、バイトで。パプリカを扱ってたんだよ。
だからもうお手のもんか。
お手のもんってか、なんか持ってた印象がね、自分が作ってる時にパプリカを持ちながら、あれなんかピーマンとこういうとこ違いそうだなって思いながら切ってたから。
ピーマンだ。ピーマンは果肉が熟す前に収穫しているだけで、熟したピーマンは実は赤色をしているんですってことで、まあまあ色で区別するわけではないですよって。その逆で緑色のピーマンじゃない、パプリカも実は存在していますだって。やっぱ合ってた。
でしょ？あるある。
はい。よかった。ではどうやって区別をするべきなんでしょうかってことで、で、ピーマンとパプリカは南アメリカの熱帯地方を原産地とするナス科の唐辛子属の一種。唐辛子
の。見た気がするな。
で、唐辛子の仲間なのにどうして辛くないのと思うけど、まあ唐辛子には辛いものを唐辛子、甘いものを甘唐辛子として区別しています。
知らんかった。
で、ピーマンとパプリカはこの甘唐辛子に属しているわけです。
知らんかった。
知らなかった。で、まあ甘唐辛子の中の、まあ、品種によっては甘いピーマンもあるし、苦いパプリカもありますよってことで。だから、味も違う。で、形も、まあ、一番大きい違いは、実は形と大きさ。ピーマンの方が細長くて果肉が薄く、パプリカの方が大ぶりで果肉が厚いです。まあ、確かにそうだね。言われてみれば。で、パプリカの方がサラダで食べられる方が多くて、果肉が厚くてシャキシャキとした食感が味わえると言えます。
はい。
そうですよ。ちょっと一つ勉強になったね、皆さん。
はい。
パプリカとピーマンは違うものです。
はい。
では、以上。わからなくても問題ないのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど何かありましたら、お気軽にメールをしてください。宛先ですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオギフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ギフリネットのホームページはカタカナでギフリネット、またはアルファベットでピフリ .net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifrinet.com jack@pifrinet.com。 皆様からのお便りお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっておりますので、ぜひフォローやいいねをしてください。
はい。
ツイッターはpifrinet @pifrinet、 フェイスブックは facebook.com/pifrinet facebook.com/pifrinet で検索できます。
私たち二人もツイッターしております。それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。
はい、さやかこと安藤さやかは安らぐ富士に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思うので、ぜひいいねやフォローよろしくお願いします。
石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏コナンと書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブティッこと石田陽子がお送りいたしました。次回は
ちゃんと今度こそ10月18日だ
前回ね、安藤さんが間違えまして。
すいませんでした。台本がついでこになってました、はい。初歩的なミスをしました。
なんで10月半ばにね、
はい、
更新となりますので。
そうですね。待って、次の次ぐらい、もしかしてブッティの誕あれ誕誕生誕あ、誕誕生あ誕生動画撮る。
私今一瞬それ忘れてて。私今さ、リアルにそれ忘れて、年末かと思った。
待って、次回ちょっと誕生日の動画撮りますか。すぐに また動画上がることになるわ。
誕生日の動画は別にいらなくない？
あらら、次回もぜひ聞いてください。
やるなら年末だね。ういこの放送はインターネットラジオピフリネットよりお送りいたしました。
バイバーイ。
バイバーイ。